聖書を朗読いたします。今朝与えられた箇所は使徒の働き15章1節から11節、お読みしたいと思います。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあんた方は救われないと教えていた。それでパウロがバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバその他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こうして彼らは教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。ところがパリサイ派の者で信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。それでは柿島先生に説教していただきます。今朝の説教題は差別をしない。
主の御名を賛美いたします。使徒の働きは聖餐礼拝、歓迎礼拝、ペンテコステ、新命期を挟みましたので、また1ヶ月ぶりになってしまいました。まあ、しかし区切りよく今日から新しい章15章になります。ここからまた主イエス様の弟子たちの働きと信仰生活を紐解きながら、私たちの生き方、キリスト教信仰を持って生きる歩みとは何か、どのようなものであるのかを教えられたいと願っています。今日も神様が神様の言葉と、そして信仰によってその御言葉と向き合ってきた先人たちに与えられた御言葉に私たちも耳を傾けてまいりたいと思います。それでは今日の御言葉をお読みいたします。使徒の働き15章1節から11節。1節。さて、ある人々が ユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。冒頭のさてというのは14章終わりからある程度の日数が経過したということを思わせる言葉であります。でその14章は13章冒頭から始まりましたパウロとバルナバによる伝道旅行の記録でした。彼らは地中海の東岸に位置するアンティオキアにある教会、通称アンティオキア教会から出発してイエス・キリストを紹介しイエス様が教え約束してくださった福音、つまり良き知らせであるイエスを救い主キリストと信じるなら救われるという素晴らしい知らせをできるだけ多くの人に伝えるため旅に出ました。それが伝道旅行と呼ばれています。イエスを救い主キリストと信じるなら救われるというのはそのイエスが私たちの身代わりになって神の刑罰を受けてくださったことを信じるならその人の罪は許されるということを信じることです。また許されたということは同時的に神様の御前で清められた清いものとされたということを信じることです。罪は汚れとも表現されます。ですから罪の許しは汚れからの清めでもあるんです。聖書にこうあります。エペソ人への手紙5章5節と飛んで8節、このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。汚れたものは神の国を受け継げないという御言葉です。そしてエペソの5章8節、しかしイエス様を信じた者たちにこう御言葉は語りかけます。あなた方は以前は闇でした。あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。こうありますように罪汚れがあればキリストと神との御国を受け継ぐことができません。つまり神様と共に生きる、神様と親子のようになって生きることはできないんです。しかしイエス様を救い主として信じるならその信仰のゆえに今は主にあって光となりました、この言葉ですけれども、今はイエス・キリストにあって神様に属するものとなりました、こういう意味ですね。だから光すなわち神様の子供として歩みなさい、つまり神様の子供として生きなさい、生活しなさいとなるわけです。しかしまた生きなさい生活しなさい と言われると、まあ、どうしても立派な生活を思い浮かべると思いますが、神様の子供としてなので、神様の子供のように神様に頼って、神様が守ってくれること、教えてくれること、そして絶対に目を離さず親子として一緒にいてくださることを信じなさいと勧められているんです。ですからその生活には失敗もあれば喜びもあります。ごく普通の生活です。でも他では感じられない安心感がある生活です。また聖書に、これもエペソ人の手紙ですけれども、エペソの2章10節にこうあります。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと。なんと神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いを準備してくださっているという約束まであるんです。それがいつなのか、どんな良い行いなのかは分かりません。もしかすると自分では何気ない行動であっても、それを受けた人は本当に助かって心の中で何遍も感謝していたりするかもしれません。ともかくイエス様を信じるという一言にはあまりにも大きな祝福が込められ与えられるんです。このような素晴らしい知らせを一人でも多くの人に伝えようと、パウロとバルナバはキプロス島に渡り、トルコ半島の各地を旅して回ったのでした。具体的な人数は記録されていませんが、多くの人がイエスを救い主キリストと信じて生きるようになったんです。14章の終わりはその旅を支援し祈ってきたアンティオキア教会に戻って、その活動報告をして、アンティオキア教会の信徒たちと共に過ごしたと記録して14章が終わっているわけであります。そうして今日の15章でさてとあるわけです。このさてでどれほどの日数が経過したかは分かりませんが、ある時間の経過がありました。するとある人々がユダヤから下ってきたのです。そして兄弟たちに、つまりアンティオキア教会の会員ですね、クリスチャンたちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたというのですから、まあ、ユダヤ人のクリスチャンということでしょう。ユダヤ人はユダヤ教徒であるのが、まあ、大勢ですけれども、十二弟子や他の弟子たちがイエス様をキリスト、すなわちメシアと信じた人たちが、まあ、いたわけです。まあ、そういう集まりがですね、つまり、まあ、十二弟子とか、またイエス様が、まあ、十字架にかかられる前から、まあ、イエス様を信じている人たちもいたわけなんですね。まあ、使徒の働きの一章のところでは、そのイエス様が、まあ、昇天した後ですね、十字架にかかられて亡くなられ、3日目によみがえられて、そして40日間共におられて昇天される、まあ、こういう経過が書いてあるんですけども、その時ですね、その昇天された後120名ほどの者が共に祈っていたって書いてあるんですね。 ですから大勢の人たちが、大勢のユダヤ人たちがイエス様をキリストだ、すなわちメシアだというふうに信じていたということになるわけであります。ですから、ユダヤ人の中にも、そういうふうにして、イエス様をメシアだと信じた人がいたわけです。そしてその集まりがエルサレム教会と呼ばれるようになります。ですからこのユダヤから下ってきた人たちは、十中八九エルサレム教会のメンバーなのでしょう。つまりユダヤ人のキリスト者、クリスチャンということになります。その人たちがモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教え始めたということなんです。ですからもう本当に大変なことです。言ってみればパウロとバルナバの宣教によって信仰を持った人たちですから、あなた方も救われましたねって言って共に喜んでいる人たちに対してあなた方は救われないっていうふうに言うんですから、大変なことです。そしてこの救われないというのは言ってみれば罪の許しがないということになるでしょう。したがって清められないということは神の子供にもなれない、神様と親子関係にも当然なれないということになります。しかしモーセの慣習に従って割礼を受ければ救いがあると聞き取れます。これは一大事です。これまでのパウロとバルナバが語ってきたことを根底から覆す言葉です。2節、それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こういう展開になります。まず現地アンティオキア教会で激しい対立と論争が生じました。つまり話し合ったけれど互いに理解し合うことができなかったわけです。というよりお互いに論争になってしまったのです。どちらも引けない主張だったということでしょう。決して引けない、迎合できないということですね。それでこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためエルサレムに登ることになったのです。アンティオキア教会からのメンバーはパウロとバルナバ、その他の何人かとなりました。3節、こうして彼らは教会の人々に送り出されフェニキアとサマリアを通っていった。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたのですべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。パウロとバルナバ、その他の何人かはフェニキアとサマリアを通ってみちみち異邦人の改心について詳しく伝えました。つまりこの移動の、エルサレムに行って、あの問題を処理するために行こうとしているわけで、そういう旅ですけれども、その移動中、旅の時も伝道旅行のようにイエス・キリストの福音を語り続けたという姿をここに見ることができます。もう本当に一時も無駄にしないという、そういう姿勢を見ます。結果すべての兄弟たちに大きな喜びが湧き起こりました。さすがパウロとバルナバ、イエス・キリストの福音をどこでも 語り続けます。まあ、私たちもですね、本当に考えさせられるところです。やっぱり私たち一人一人に与えられた救いの喜びというものを本当にまだ知らない方々にですね、分かち合うですね、そういうことができればと思いますけれども、まあ、私たちもいろんなタイミングを見計らって話そうと思っておりますけれども、やはり祈りつつですね、備えてその機会が、そのチャンスが来ることを願って歩みたいと思わされました。4節を見ていただきたいと思います。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。パウロとバルナバ、その他の何人かはアンティオキア教会に来たユダヤ人クリスチャンたちとの激論もありましたから、エルサレムで使徒たちと長老たちにこれまでの神の祝福と守り、そして聖霊の祝福が異邦人たちにもあったということを思う存分話したことでしょう。5節。ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。4節でのアンティオキア教会の報告を聞いていたパリサイ派のもので信者になった人たち、こう呼ばれている人たちがですね、一節にあったユダヤから下ってきたある人々と同一かは、この表現からは分かりません。むしろ違うと考える方が自然ではないかと思われてきます。一節ではユダヤ人でクリスチャンになった人とまでは分かりますが、その他は全く分かりません。で、5節ではパリサイ派のもので信者になった人と明確です。それで分かりますが、パリサイ派は厳格なユダヤ教徒のグループです。その彼らも今やクリスチャンになり、これすごいことなんですよね。パリサイ派はですね、イエス様の十字架前まではですね、祭司たちと一緒になってですね、パリサイ派もたくさんの祭司がいるわけですけれども、イエス様を亡き者にしようというふうに企てていた人たち、それはなぜかっていうと伝統的なユダヤ教を壊すものだというふうに思われていたからですね、簡単に言うとですね。ですからパリサイ派の人でそのクリスチャンになった、本当にすごいことがあるなというふうに思うんですね。そうですね、私たちのことで言いますとですね、例えば私の同級生がですね、本当にもっともっと若い頃、僕らが学生だった頃ですけれども、お父さんは本当に頑固で、もうとてもじゃないけどイエス様のことなんか話せないわとかですね、言っていたところだったけれども、その何年か後にですね、そのお父さんがですね、洗礼を受けるっていうことになってたりするんですね。だから本当にこう何があるかわからないということですね。だからその友達が証をしたということもあるでしょうし、祈りをしていたということもあるでしょうし、さまざまなその中でそういうことが起きてくるわけなんですね。でここでもそのパリサイ派の人たちがクリスチャンになっているというのは本当に大きなことだと思います。ですから私たちもですね、諦めなくていいわけですね。私たちのその家族伝道とかですね、諦めなくていいということですね。もう無理だというようなところでも救われていくということあるということですね。そしてその人たちもですね、今やこの教会の中で意見ができるほどですね、受け入れられている人たちであるということがわかります。 まあ、この人たちもですね、その自分たちがイエス様を十字架に追いやったという、そういうグループに属していたということを思っていますから、まあ、相当深い悔い改めをしてクリスチャンになっただろうと想像できます。まあ、そのこともあって異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると求めたのではないかなと思うんですね。まあ、それはつまりですね、このモーセの割礼とそれからモーセの律法を守るっていうのは神の御心に従うことだっていう、まあ、簡単に言うとですね、それにもう一言に尽きるんです。神の御心に従うことだ、だからそういうふうに生きていこうっていうふうに進めるべきなんだというふうに思ったんだろうと思います。そしてですね、もう一つ先ほどのですね一節のユダヤ人のことにもう少し振り返りますが、一節のユダヤ人と同じグループかどうかということになります。ちょっと戻りますけれども、一節のユダヤ人はどう言っていたかというと、こうですね、一節、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないとこう主張したわけです。でもここでは、つまりこの5節では、異邦人にも割礼を受けさせモーセの律法を守るように命じるべきと言うだけ、まあ言うだけというかそう言ったんですね。でそうしなければ救われないとまでは言ってないわけなんです。このエルサレムで会った人たちはそうしなければ救われないとは言ってないんですね。エルサレムの教会の人たちと長老たちを前に言いたいことも言えなかったということは、まあ、ないと思うんですね。ですからむしろ、まあ、一節のグループとはやっぱり違っていて、彼らはパリサイ派出身の者らしく正しい、あるいは真面目な生き方として割礼を受けさせモーセの律法を守る生き方を提唱したのだろうというふうに思います。アンティオキア教会に押しかけるユダヤ人より冷静で、まあ、少しは謙虚さを持ち合わせているという感じなのではないかと思います。まあ、少しはというのは10節のペテロの言葉に賛同するからであります。私は賛同するからであります。10節を、まあ、ちょっと先んじて読んでみますと、そうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも、そしてまあそしてはないんですけども、私たちも追い切れなかった首輝きを弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちも追い切れなかった、律法を遵守するということは私たちも追い切れなかったことではないですかというふうに、まあ、ペテロは言ってるわけですね。ですから少しはというのはですね、そういうことなんですね。やっぱり守れるっていう、あるいは守らなければならないっていう言い方もできると思いますけれども、そういうことにとらわれてるっていうのは根底に守らなければいけない、あるいは守れる、いや守るんだっていうか、そういう思いがやっぱり強いんだろうというふうに思いますね。まあそれでも一節に出てくるユダヤ人クリスチャンたちよりは謙遜であろうというふうに思います。6節、そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。いよいよエルサレム会議の始まりです。7節、多くの論争があった後ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。これはまあ、この今ペテロがですね鍵括弧の中で言っている事柄の、まあ、最初の出来事は少し前の10章に記されて いたコルネリオという人がいて、このイタリア隊という部隊の百人隊長、このコルネリウスとの出会いと、その家族また家臣が洗礼を受けたという、そのことを言っていると思いますね。7節は。そして8節を見てみます。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をされましたとあります。はじめコルネリウスはユダヤ教を知ったことで、このつまり、ユダヤの領地の中に自分の部隊を置くことになったわけですね。そこでユダヤ教を知って、知ったがゆえにギリシャなどの神が偶像礼拝であり真実ではないと知り、なんて言いますか、そういうその感化を受けて徐々にそういうふうに知っていった。そしてユダヤ人が神と信じている神を彼は信じ始めたということだったと思うんですね。するとその神様が、つまりユダヤ人が信じている神様、聖書の神様が天使を使わしてコルネリウスをペテロと引き合わせたんですね。結果彼とその家族家臣たちもイエスを救い主キリストと信じて洗礼を受けました。そして彼らにも聖霊が与えられたのでありました。それは使徒の働きの10章の45節に明確に記されています。聖霊が下った。それについてもやっぱりペテロもですね、大変驚いたということになるわけですけれども、8節のですね、彼らのために証をされましたというのは、つまりユダヤ人以外の人、どこの国の人でも、あるいは国や地域を持たない人でも、はじめこのユダヤ人に表された神が全世界の神であり唯一の神であることを、もうどこの国の人でも明らかにして、そしてこの今やその神様は文字通り全ての人々を救うためにイエス・キリストをこの世に使わして、人々の罪を償うためにですね、身代わりの死です。その十字架家の死というのは身代わりの死、全人類への神の、罰ですね、神罰を受けて、この十字架のキリストを信じる全ての人の罪を許すためにその十字架の死を遂げられた。その約束が真実であり、キリストのその死こそキリストの御業であって、その栄光を明かしするためにキリストを3日目に神様はよみがえらせ、キリストの勝利であるということを明かしされたわけです。そのすべてがキリストによる彼らのための証と言ってよいでしょう。そして9節、私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。もはやユダヤ人とその他すべての国や地域の民族に何の差別もつけず、国や民族などその羊に関わりなく信仰によって清めてくださったんです。10節、そうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。5節にあった割礼を受けさせ、モーセの 律法を守るように命じるべきというパリサイ派の主張は、要するに旧約律法、モーセ五書、あるいは申命記などのいわゆるモーセ律法を、まあ、意味しているわけですけれども、確かに神様が与えた律法は正しく一つ一つに意味があり、守るべきものといえば言えるものです。しかしまた人間には決して守ることができないものとも言えるんです。神の律法は部分的に守ることは想定されていません。守る、従うとはことごとく守る、ことごとく従うというだけです。その場合、旧約聖書中の聖者と目される人であっても守りきることはできませんでした。旧約の時代から人は神様から許される以外に生きる道はなかったんです。新約を待たずとも許される以外に生きる道はなかったんです。ですから旧約聖書の中にもこういう御言葉がすでに明確にあります。一つは申命記10章15-16節、主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された、そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた、今日の通りである、あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい、もう同じを固くするものであってはならない。神様ご自身がですね、その割礼というのは本来心に施されるものだというふうに言われます。つまりその体に施されるものはその印ということです。その信仰、その決意の印です。ですから大事であることは間違いないんですけれども、それをしたからもうそれでもう自由に生きていいんだという、そんなことはないわけですね。心の奉仕に割礼、これが最も大事なことなんですね。そしてもう一つ、イザヤ書の56章の3節からしばらく読みますとこうあります。イザヤ書56章3節から、主に連なる異国の民は行ってはならない、異国の民ですね、主に連なる異国の民は行ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も行ってはならない、ああ私は枯れ木だと、なぜなら主がこう言われるからだ、私の安息日を守り、私の喜ぶことを喜び、私の契約を固く保つ宦官たちには私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える、また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させ、私の祈りの家で彼らを楽しませ。ですからペテロは明確に言います。11節、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。神様には国や民族、地域、貧富など何の差別もつけず、その心を信仰によって清めてくださるのです。お祈りをいたします。天にまします私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今週も礼拝という恵みの御座に私たちをお招きくださり感謝いたします。そして御言葉を常に常しえに変わることがない御言葉を私たちにお与えくださり、その御言葉をそれぞれの 胸の内に心に刻みつけてくださってありがとうございます。御言葉のみが、御言葉のみが真実であります。どうぞその与えられた御言葉によってこの新しい週も歩み続け、神様から愛されている私であるということに心から感謝して、神様に応答する日々を歩んでいくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。